金型社長の語り草。この番組は日本のものづくりを支える東大阪の工場地帯、その一角に佇む株式会社モールドサポートの道場代表がものづくり業界の裏側や製造業の未来を語る番組です。ものづくり産業で日々頑張っている方々へ、今日も少しだけ役に立ちそうなお話を届けていきます。
今ではこの近代マスクは近代マグロを超えてしまいましたが、
いや超えたとは言えないけどそれ言うとちょっと怒られてしま
い
ます
。いやね、でもね、近代マスクってやっぱり検索すると楽天のホームページね、あのどっかの卸会社とか、近代マスクって言ったらしっかりしてあのロゴ入りの箱が出てきて、この透明のねマスクが出てきますよね、
はい、
ずらずらずらずらっと。まあそんな近代マスクもずっと、実は僕は1年半ぐらい前からでしたっけ、プロジェクトが立ち上がったのが、そこからずっとお話は実は聞いていて、まあ途中大変なご苦労もされた感があるんですけど、全く順風満帆ではなかった近代マスクのストーリー、黒歴史なんかも含めてどうでした？
最初、まあ先ほどもね、前回も言ったあの近代の先生が発案されて、
はい、
で東大阪ものづくりをみんなで固まってなんかできないかっていうことから始まって声かけてもらったんですね。
はい、
まあ、その前にいろいろとこうその石破教授なんていう方なんですけど、
はい、
まあ、金型業界の方老会っていうのをまあ主催されて、
はい、うん、
まあ、金型に関係する人たちが集まって、うん、わいわいわがいが、まあ、夕方からね、
はい、
そこのすぐ近所にあるんですけど東大阪の産業技術支援センターの中で集まって、
はい、
うん、まあ、いろんなこう情報を持ち寄ったり、
うん、
よもやも話をしたりしてっていうとこからいろんなつながりが出てきてきた。その仲間もたくさんいて、でその中でもうこれやったら樹脂できるやんっていう話からね、
うん、
で樹脂やったらお前とこできるやろっていうことで買いかかって、
はい、
でじゃあやりましょうと、
うん、
でその中でもう一つ僕がちょっと関わってる東大阪のものづくり体験塾っていうのがあって、
はい、うん、
まあ、それは近代の学生さんであるとか工科高校の学生さん、大阪産業大学さんも入ってるんですけど、
はい、うん、
まあ、この東大阪地域の企業さんが学生を受け入れて、まあ、ものづくりの体験をさせてあげようと。その中で我々も逆に学生から学ぶこともあるしっていうで、毎年それをやって、それを年会なり2回発表会、
はい、
フォーラムという形でしてるんですけど、
ええ、
まあ、そこでもいろいろ広がりが、受け入れ企業同士のね、
ええ、
関係とか、
うん、
まあ、どんどんどんどん枠が広がっていって、でそこにまあ参加してくださってる、まあ、これも近畿大学なんですけど、
はい、
文芸学部のデザイン学科の柳谷先生っていう方がいらっしゃって、
はい、
まあ、この人はもうプロダクトデザイナー、
デザイナーの方ですね、はい、
でも西山先生と柳谷先生が、
うん、
まあ、そのものづくり体験塾でも僕もご一緒してるんで、うん、じゃあやろうやという話で、で先生のデザインお願いして、でちょっと近未来的なものにしたいね、
うん、
せっかく作るんだから
デザインも入れて、
はい、そうなんですね、はい、だからその柳谷先生がデザインされた、
うん、
もうまさにやっぱりさすがデザイナーさんやな、
うんうん、
というところで、
うん、
いろんなタイプをこう考えていただいたんですけど、
はい、
その中でやはりこのメガネみたいにこう耳にかけるタイプが一番楽でいいねっていう話 でこれに決めようというところで、やっていただいて、
うん、
でそれをまあ東大阪、まあ、この近所で、
うん、
その真空成形されている沢井さんっていう方が、沢井製作所さんっていうところがあって、
あ、ものづくり会社があるわけですね、
はいはい、でそこにお願いして、
はい、
で真空成形のちょっと試作型を作ってもらって、真空成形もお願いして、最初はその真空成形で作ったカップに、
うん、
またこれ東大阪の企業さんで 3D プリンターを持っておられるところに、このツルの部分ですね、 これを作ってもらったり、
この鶴というとここの耳にかけるところ
ですね、はいはい、で鼻に当てる部分もいるんだよと、この鼻に当てる部分も作ってもらって、
本当や本当や本当や、鼻のこうかかるところがこれありますね、
はい、最初はそんな形じゃなかったんですけど、
うん、
最初はそのプリンターで作ったやつを全部アロンアルファでくっつけて、
そっから、
はい、でそっから始まってみんなでちょっとつけてもらって、
はい、
ならこの形もちょっとこの方がいいねとか、そういう案がやっぱり出てきて、うん、やっぱり実際につけてみるとね、
うんうん、
そういう感覚わかるので、
はい、
皆さんそこから意見が出て、
うん、
じゃあもう一回デザインこう練り直していただいて、でだんだんだんだんこうブラッシュアップしていって最終的な形になったんですね。で、あこれかっこいい形になったね、
はいはい、
っていうところまではまあ OK なんですね、
okay、
ところがやはり今回その後の、
うん、
通常だったら物の作りやすさ、安く作る術、
うん、
もう最初から考えてやっとったらいいんですけど、
うんはい、
デザインを、
うん、
今回デザインやっぱりデザインいるよねっていうことで優先したので、
は
い、
あデザインありきの曲線バリバリ で、
はいでは
い、
でしかもこれ一体もんではなかなか難しいし、樹脂にもちょっと柔軟性も出したいっていうところとかあって、これパーツを分けた方がいいねと、
うんうん、
そしたらその分けたパーツをどうやってくっつけるんだというようなところもあって、
うんうん、
その辺をうちの方でいろいろ考えて、
うん、
じゃあこういうはめ込み式で、でしかもやはり顔の大きさであるとか、
はい
ね
うん、
男女もあるし、
はい、
いろいろこうつけた時に多少はやっぱりアジャストできないとダメなっていうところで、それができるような方法も組み込んでっていう、
うん、
そういう機構の設計のところにちょっと時間がやはりかかって、
はい、
当初の予定ではもう1ヶ月2ヶ月でもう肩も作って整形品までいってやってまえっていう先生の大号令だったんですけど、
うんうんうん、
そうはいきませんよ。
やっぱりそのものを作る方からすると、
はい、
よほど難しい形じゃないですかこれ。
そうですね、
うん、
だから非常にそれで金型で成形する場合っていうのはもちろん金型からねその成形のしやすさもあるし、金型から取り出す時に取り出しやすさもあるし、
はい、
でそれを設計していくとね、
はい、
やはり今回このデザインって結構深いんですよね、
はいはいはい、
3次元形状で、
うん、
そうすると、
うん、
当初予想してたより、
はい、
金型がすごく大きくなってしまって、で、まあ、この金型を、まあ、僕コインしてもらってる、藤塚精密金型さんっていうところに、
あまた別の会社、
また東大阪で、
はい、
まあ、この方も先ほど言ったものづくり体験時とか語ろう会、
はい、
そこで一緒だって、ですごくなんか感性があってね、でこの人と一緒に仕事したいなっていうのがあって、うん、たまたまその前に、まあ、これ話すとちょっと長くなるんでおきますけど阪大のフェイスシールっていうのを一緒にコラボしてやったんですね、
はい、あそれはそれで大阪大学のプロジェクトにも関わってらっしゃった、はい、プロジェクト
にも関わって、それが最初だって、
はいはいはい、
その時に初めてタッグを組んで やれて、で彼も僕もあこの人だったらやりたいなっていうことでグッ、
うん、
とやってものすごく堪能でできたんですよ、
うん、
でその経験を生かしてもう金型作りはもうもちろんうちでもできるんですよ、
はいはい、
でも任せようって思って、で彼とタッグを組んでやりたいということで一緒にやって、だから非常に金型は難しかったと思うんですで実際もちろんその成形品として成り立たすためにいろいろこう工夫はして、はい、でちょっとでも軽くしたいっていうこともあって肉厚を少し変えたり節だけ厚めにして、
うん、
樹脂の流れも考えて、
うん、
じゃあどっから樹脂を流そうか、
はい、
で肩から取り出す時はどうしようか、
はい、
お互いプロですから、
うん、
でこちらこちらで金型も成形もやってます、
はい、
あれはもう長らく金型を専門にやってますっていうことで、
うんうん、
もうじゃあこういう問題点あるよねって言うともうすぐにパッと反応が返ってきて、
はい、
こうしましょうかああしましょうかって多くを語らずともあうんで分かったっていう、うん、だその面ではすごく楽だったんですけど、
うん、
でもこの形難しいっていうので、でき まあ、金型そらもちろん作るのにまあね何ヶ月かかるんですけど、僕も予想はしてたんですけど、金型を初めて見た時にえこんな大きかったと思って、
うん、
やはりすごい金型ってね、その製品を取り型次第で分厚くなったり薄くなったりするんですけど、
はい、
こういう三次元形状で複雑なのですごく分厚い金型になってしまったんですね。
いやー僕ら想像できない、そもそも出来上がった製品しか見たことないじゃないですか、
はい、
例えばさっきおっしゃったシャワーヘッドだとか、うん、ねどのぐらいの大きさになったんですか、このマスクでいくと。
だからもうまあ大体でいうと400角ぐらいの金型の大きさですね、
うん、じゃあ40センチ40センチぐらい、
はい、ほぼそのぐらいのかな、もう少し大きいですけど
重たいですね、とりあえずは、
うん、重たいです
ね、すっごい、はい、すっごい大
層な、これを1個取るのに、
うん、
こんだけの鉄の塊がいるのかってみんなね、
うん、
知らない方はびっくりするでしょうけど、
うん、
でも知ってる人から見たらあ、うん、やっぱりこのぐらいいるよなっていう形、
形状を見ると、
はい、
うーん、
でかなり苦労もしてもらって、
はい、
でもやはりもう完全お任せね、できたところで、でお互いのこうしたいああしたいっていうのがぴったりあったんで、
うんうん、
案外すんなりいって、
はい、
最初に成形トライした時は、
うん、
やっぱりいろいろ問題出ました。
うーん、
もちろんすごく肉が薄いし、高速でバッと流してやらないと流れない、それに金型から出る時に、
はい、
本来ならついちゃいけない方向についたりね、
はい、
でどうすこれをどうするか、そういう問題もあるし、でこの樹脂も、ちょっと特殊なこの透明な樹脂を使ってましてでこの樹脂に関しては僕も成形するの初めてだったんですね。
ほうほうほうほう。
でどんなものかなって、その藤塚さんの方はこの樹脂に対する金型っていうのを製造したことがあって、
はい、
彼の、まあ、言ったら推奨もあってこの樹脂にしたんですけど、まあ、それ最終的には全然間違ってなくて、
はい、
まあ、この樹脂ぴったりだったんですけどね、
うんうん、
もうとにかく成形しにくかったんですよ最初、うん、
はいはいはい、
最初真っ黒焦げのものが出てきましたからね、
お、
がその焼けっていうんですけど、
うん、
そういうのが出てきてこれできるかな、
うん、
もちろんその樹脂を成形すると高温でこう高速でやった場合にその中にこう空気があったりして、
はい、
熱がぐっと圧縮されたりすると、
はい、
息を失ってそこでパーンと焼けたようになるんですよ。
あ、黒焦げになっちゃうって感じ、は
い、そういう部分が出てくるんですね、
は
い、
うんうん、
だからそれも見越してそのガスが抜けるような構造にはしてもらってたんですけど、
はい、
それでもあこれでここに来るかと思って、じゃあこれを消すのにどうするか、
うん、
あとはもう金型ここまでしっかり作ってくれたからあとは成形の腕やなっていうところでいろいろ試行錯誤して、
はいはい、
こういう風にスピードを変えたり温樹脂も変えてみたりやってみましたけど、
はい、
で最終的には通常だったら焼けるので、スピード落としてやるとゆっくり流してやったらそんだけ抜けるのも時間があるのでいいんですけど、
はい、
待てよ、
うん、
と思って藤塚さんにちょっと金型触ってもいいってこちょこちょこちょって僕触って、
はい、
で成形条件少し変わって、
うん
うんうん、でスパッとやるとスカッと綺麗な糸出来なるほどな、
うんうんうん、
でここをこうしとけばいいねんなっていうのが分かって、
うんうん、
そこにたどり着くまでだいぶ時間がかかります。通常の、うん、セオリーからいくとちょっと違うことをやったんですけど、
はい、
それがズバリハマって、
うん、
よしこれでいけると思って、
うん
うん、まあこれで形にはなるなっていうのができて、で一発目にそのまずカップの部分ですね、
ええ、
透明の部分とこのつるの部分、まあ、金型は2つあって両方やって、
はいはい、うん、
でそのつるをそのカップにパチッとはめる、
うん、
その感動ももうバッチリだったので、
うんうん、
もう一発でほぼいけたので、
う
ん、ものすごい苦労するかなと思ったのが、
うん、
そこはパッといったんですよ、
うんうん、
ただそこまでに型作りでかなりここもこうしといて、
うん、
ああしといてっていうねかなりのことを言って多分すっごい手間かかってるんですね
出来上がった製品を見るだけの僕たちは、
はい、
作られ ゼロから作るしんどさが見えないからわからないじゃないですか、うん、話を聞くとね、少しだけ本当に何でも物って大事に使わないといけないなって思ってきましたよ。
ですよね。だからもう作る時には、
はい、
プラスチックの正規品なんて 1、はい、1時間に何百個もこう、ますか、まあ取り数にもよりますけど、
はい、
できてくるんですけど、それ金型が、
うん、
もうほとんどねきっちりできてた上でのことなんで、
うんうん、
こっちの出来が悪いと、まあ、量産性も落ちるし、
はい、
不良が出てくるしっていうので非常に困るんですね、
うん、
で金型の出来がもう、もうできた時点で8割も成型品の品質で決まってしまう形なんで、
もう金型を作った時点で、
そうそうそ
う、
でそれを知ってるからこそ金型にこうで成型の立場からすると絶対この樹脂こうなる、そうだからこうしといてねっていう、はい、いかにこう危険を視してやれるかっていうのでほぼ決まってしまう、
うん、
作ってしまったものをこここうだったからこうし、こう改造してっていうのはなかなか難しい。
そうか、じゃああれですね社長、金型ってもう基礎の基礎の部分ですね。
そうです
ね、お家を建てる時の基礎間違ったらアウトよねみたいな。
だから物を生み出すマザーなんですね。
あ、
これが出来が悪いともうダメなんですよ、
うんうん、
だから知ってる人間が寄ってたかって、
うん、
こうじゃないな、こうしといた方がいいなっていう危険予知をいっぱいして、
はい、
でこの形でやってよしじゃあやってみようって、それでもいっぱい問題点が出てくるので、樹脂の流れなんて、
うん、
今でこそ流動解析とかありますけど、
はい、
実際どん流れてるかっていうのは、ある程度予想はできても最後はね、そういう実際にやってみないとわからない部分があって、だから僕も常々成形やるときにはみんなに言うんですけど、樹脂の気持ちになって成形条件出すよ
もうこうなるとですね、まあ、生き物のような感じもするし、す、ね、今のねお話を聞いてたら、まずは大阪大学のプロジェクトで東大阪の同じ業種の金型の会社とタッグを組まれたと、
はいはい、
で次は、カタロウ会とかそういうこう食事されたり、
うん、
東大阪のみんな会社のね、
はい、
集まりでみんなが集まって、
はい、
スキルと知識を寄り添ってです ね、
そうですね、
作られてる、これかなり昭和な香りがするんですけど、うん、まだ昭和です ね、
う
ですね、
うん、だから特にこの高枝地区でそういう昭和な香りが非常にしてて
ふわふわしますね、
はい
はい、
だから好きなんですよ。昔僕は大阪市内にいたんですね、
はい、
それをわざわざこの高枝に今日移した、今日会社を移したっていうのが、
はい、
やはりそこの香りに憧れた。
あ、また違うんです
ね。え、違うんですよ。
違うの？違う
の？ね、昭和の香りがね最初、いや憧れの高枝に越してきましたって言った時、みんなに笑われたんですけど、僕としてはその本心だったんで、でやっぱり来てよかったなと思いますし、ちょっと自転車で走って、社長これ教えてって言ったら、ここはこうせやせあ、もうこれやっといたるわってね、
はいはい、
もうそういう世界が未だにあるし、
うんうん、
でそういう人がばばっと何人か集まると、
ええ、
というものがパッとできてしまうし、
はいはい、
いやそこが非常に楽しいところで、だからねスタートした頃っていろいろ制約もあって、
うん、
あんまり会うこともね皆さん
省
かれたんですけど、
はい、
まあ、先生方とはズームで会議をしたりとか、
うん、
もういろいろあの SNS でやり取りしたりとか、すごかったですよ。もうちょっと気を許すと70通80通が来てるんで
SNS のメールが
うわこれ全うわ全部未読が何件あるんやっていう感じでそんだけみんな一生懸命、
はい、
なんでやっぱりね、ものづくりする人ってね、心配性じゃないとダメですね。
あ、
こうなったらどうなるか、ああい
う、
それをね、
うん、
心配して心配してやってやって、これを危険予知と言いましたけど、
うん、
それも含めていろいろこう、うん、こうちゃうかあちゃうか経験も含めてやってもの作って、うん、それでも失敗しますからね。
はいはいはい、
うん、それやってなくて、たまにうまくいくこともあるかもしれないですけど、
うん、
ほぼ9割5分 失敗するんじゃないですかね。
そうですね、それは出会い頭のラッキーパンチみたいなもんで、
ラッキーパンチあります。
それこそね、あの何十年もやってきた遺伝子で失敗しないように、同じ手とは踏まないようにっていうことで、うん、一晩で70通も80通もメールが飛び交うと。
そう。
そうやってですね、この音声配信もインターネットではあるけども、
はい、
これを使いながらも実はこの東大阪の町のものづくりのつながりっていうのはかなりアナログで昭和の雰囲気を感じた。そうですね。まあでも社長ね、これからも、まあ、今回2回目ですが、
はい、
引き続きずっと毎週1回はちょっとアナログな雰囲気も含めて社長と一緒にお伝えできればなと思います、はい、じゃあ次回はね、
はい、
じゃあ製品はこの近代マスクできました、できたらできたでちょっと大変なことがありましたと、その話をね僕ちょっとまた深掘りしたいので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いかがでしたか、金型社長の語り草。それではまた来週お会いいたしましょう。